ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、こんにちは、武田邦彦です。ちょっと今体故障しておりましてね、ややこう辛い毎日を送っておりますけど、今日は健康で幸福な人生の12番ですね。NHK に騙された健康の2番目です。本当にね、このグラフ、今日のグラフを見ますとね、NHK というところはこう、まあ、極悪非道というか、冷血ですね。自分の、こう、NHK の視聴率かなんかわかんないんですけど、それとも、国会議員とか厚生労働省にごまをするためか何かわかりませんが、とにかく自分たちの給料とか設備とか、国民の、受信料で、まあ、生活されてるわけですよ。仕事もされてるわけですね。一生 NHK に勤める方もおられるんですね。その方は、日本の国民のために、日本の国民が自らの意思でお金を出してくれて、それを常在として自分の人生を送っておられるんですよ。私の知り合いの人もいますけどね、家庭を持ち、お子さんができ、幸せな生活をしてるんですよ。NHK の人が NHK からいただく給料で幸せな生活をしてるのは、国民が協力してくれるからなんですよ。積極的にやってくれるからです。で、そのほとんどは、現在の NHK を支持しています。私のように NHK の問題点を指摘するような人は、それは皆さん歓迎しません。というのは、毎日 NHK のテレビを見てますから、自然と頭の中は NHK になっちゃうんですね。これが、まあ、人間の頭とか意識の一大欠陥なんですね。で、NHK が、血圧が高いと寿命が短くなると。いうことを繰り返し言うもんですからね。どうしてもそう思ってしまう。で、今日はちょっとグラフが見にくいんですけど、このグラフは研究者そのものが書かれたグラフをそのまま出しております。男性、これ男性ですけど、女性もほとんど同じなんで、まあ二つ出してもいいんですけど、ほとんど同じなんでですね、女性だから高血圧に対してどうとか、低血圧に対してどうとかってありません。男性も女性も血圧に対してはほぼ同じなんですね。で、グラフがちょっと見にくいんですけど、細い線が細くてですね。これはまあ研究者のものをそのまま使いました。それでこの研究者は全然特別じゃありません。この研究者こそが製薬会社にも利権がないし、厚生労働省の指示もないです。大学教授ですけどね、ちゃんとした見識のある本当に立派な方なんですよ。その方が、もうこれ、僕がこれをですね、先生の論文かなんかで見たのはもう2、30年前になるんですね。これ新しいデータじゃないんですよ。もうみんなが高血圧とか言い出した頃からのデータなんですね。それで、これをじっくりと説明しますので、僕はね、なんで NHK がこれを放送しなかったのか。もちろん他のメディアもそうですよ。朝日新聞はまあ、全部嘘言ってますから、これはまあ、高血圧だけ正しいことなんか言うと、むしろ気持ち悪いんですけどね。線が1、2、3、4本ありますね。ちょっと見にくいですけど。横軸が血圧なんですね。これはアメリカ式かな、レベルで書くんですね。1、2、3、4、5と。これは日本で言えば一番下が110ぐらいかな。血圧で。一番上が180だと思うんですね。ですから、110ぐらいから180ぐらいの人の血圧が横軸に振ってあるというふうに言えばいいですね。縦軸は死亡率です。だからもし血圧が上がったら、寿命が減るんだったら、こう、右上がりのグラフになりますね。もちろん、こっちの方が血圧が高いわけですから。だから血圧の低いから血圧が高いったら、だんだんこう上がりますよね。ところが、ここに1、2、3、4本線があります。いずれもほとんど平らですね。むしろ、どっちかって言ったら血圧が低くなると、死亡率が高くなると言ってもいいぐらいなんですよ。ええ。まあ、血圧が130ぐらい、レベル2ですね。それから上って言ったら、ほとんど真っ平らっていう感じですね。ちょっと線が見にくいと思いますけど、ちょっとそれ我慢してみてください。どうしてかったら、グラフを書くとき加工しちゃうといけないんですよ。だからその人のそのままのね、データを使うべきですね。それでそれも特殊なデータを使うんじゃなくて、人に言うときには、だいたいこれが多いデータの本当のところだと、いうことがわかるデータを、出すべきなんですね。それで、この前出したデータを見ますと、年代がないんですね。年齢がないんです。年齢がまとまって30代ぐらいから50、60いくつまで 一緒くたにしてるんですね。それもここでよくわかります。一番上の線は、横にこうありますね、一番上の線。これは一番読みやすいですから。これが80歳台なんですよ、80歳台。確かそうだと思います。ちょっと確認しましょうか。80歳台ですね。一番上の線が80歳台。で、これは死亡確率かなり高いんですね。まあ、80ですから、80歳台ですから。平均寿命ですからね。みんなここで大体亡くなる。半分は亡くなるっていうことなんで。それで、それを見ますと、一番左の、まあ、血圧が一番低い人。これちょっと高いですね。だけど、その、ちょっと高いっていうのは、まあ、後で見ることにして、他は全部ほとんど同じですよ、脂肪が。別に血圧が高くなったから、ずーっとね、一番右の点は、血圧180でしょ？だから、80歳代の人は、あまり低血圧は望ましくないけど、高血圧になっても全然死亡率は変わりませんよってことなんです。これはよくわかりますね。それから次にはちょっと離れて、70歳代が次の上から2番目の線なんですね。傾向はちょっと80歳代に似てますね。低血圧、一番低血圧の方がちょっと死亡確率高いけど、まあそれほど気にすることないと。で、これは少しこう U 字型っていうか、こう底がこうなってる形してますね。ちょっとですけど。まあ大雑把に見れば、横軸が血圧ですから、70歳代の人も血圧に関係なく死亡確率はほぼ同じですという感じですよね。だけど、70代と80代で大きく違うんですね。大きく違う。これは年齢によって死亡率が上がるってことで、これ皆さんご存知ですよね。年を取ったら死にやすいということですからね。平均寿命に近づけばみんなが死ぬと。これこうなって、だから平均寿命だけですからね。だから、70歳と80歳のこのグラフを見れば、人間が死ぬ要因は血圧じゃなくて、年齢なんだってことが一目瞭然わかりますよね。で、これで血圧は関係ないんですけども、年を取ると年齢プラス90で、血圧が上がりますから、年齢を隠して、このグラフを書けば、血圧が高い方が死亡率が高いってなるんです。つまり要因が2つあるときね。血圧が高いから死亡するかどうかということと、年齢が年取った方が死亡するかどうかっていう二つの要因があるときに、それをごっちゃにしてグラフを書くと、そのごっちゃにしてグラフを書いて血圧が原因だって全くの嘘なんですよ。で、このグラフはね、珍しいグラフじゃないんです。ちゃんとした大学の先生が前にこの人公衆衛生みたいなのをご担当になってた気がするんですけどね。何しろまあまあちゃんとした人なんですよ。が書いてるグラフです。私なんかもこれは普通にそっと見つかりますので、NHK が知らないやつないんですよ。それからその他の人ね。それから医師会もそうです。もちろん薬剤師会もそうです。それから製薬会社もそうだし、厚生労働省ももちろん知ってるんです。それからまあついでに示しましょうか。60歳代が上から3つ目、下から2つ目なんですけども、これはですね、ちょっとわずかですけども、血圧が高い方が少し、まあものすごくわずかですが、死亡率が高いですね。だけども、これはね、血圧が主力じゃないっていうことです。グラフ見慣れない人は、これでもちょっとわずかに血圧高い方が死亡率高くなってんじゃないって思うかもしれませんが、この人がちょっと5年も生きたらね、上の線の方に移りますから。だから、人間は、このグラフからはね、人間は、血圧という点で考えると、人間は血圧が高い低いよりかは、年齢を取れば、ね、年取れば死亡率が高くなるってことですね。私なんか年取るでしょ？だから、血圧が高くなって死ぬってことはないと思ってます。だって、このグラフ見える。これもグラフ、きちっとしたグラフですから。お医者さん、この人はお医者さんじゃなくて、統計学がご出身かな？だけど、これ統計学の、統計学ですからね。お医者さんこれ別に分かるわけじゃないんですよ。高血圧学会のお医者さんが出てきて、血圧が高ければ亡くなるというのは、これ、職務違反っていうようなもんなんですね。まあこれ NHK も職務違反してますけどね。NHK は正しく事実を国民に伝えるっていうことで、血圧高くなって心配ないですよと。年取るとあなた死ぬ可能性がありますよって NHK は放送しなきゃいけないし、それから高血圧学会の先生はですね、血圧自身は問題ではありません。個人によって決まります。ただ、 血圧の病気の場合はですね、病気で高血圧とか、病気で低血圧という場合には、その病気の原因を取り除かなければいけません。だから、よくお医者さんに行ってね、あなた血圧高いですね、大変ですねって、あれ全くの嘘です。もう医師の資格ありません。医師っていうのはね、その人の健康が損なう場合はいろんな要因があるわけですよ。その要因のうち正しい要因を探すのが医師なんです。それが医師免許で、皆さんが診察料を払うのはそれなんですよ。血圧を測って血圧が高いから、血圧が高いからあなた高血圧だから高圧剤を飲まなきゃいけませんねって、これ医者じゃないんです。先生。物理学者って言ってもいいですね。物理学者なんてのはどっちかって言ったら、統計とか傾向だけですから、原因なんか全然わかんないと。体は全然わかんないけど、まあね、このグラフになってたら、それは血圧と変わりませんね。だけど、こういうのが出てきてたので、僕は非常に慎重なんで、自分の都合のいいデータを一個だけ使うなんてことは絶対しません。それは私の話を聞く人が裏切られますから、そういうことは僕人を裏切るってことはしません。嘘をついたりね。もう、今から20年ぐらい前ね、まあ、高血圧どうのこうのって NHK が山ほどやってましたよ。それで厚生労働省はなんか高圧剤。で、この頃ひどかったんですよ。高血圧じゃない人ですよ。これ普通の血圧の人で、何しろ厚生労働省が血圧はこれ以上ダメですって嘘言うでしょ。そうするとその厚生労働省が言ってる基準を超えてる人で、高圧剤を出さなかった。医者が、良心的な医者で、本当の医者で、本当の医者で出さないですよ。本当の医者だったら高血圧で薬出しませんからね。だって、血圧に関係ないんですから。あなた年齢を若返る薬を出しましょうかだったらいいですよ。80代の人を70の体にするってのだったら正しいですよ。だけど、それはね、そうなりませんね。そういう人に今度は悪徳弁護士が狙ってるんです。調査してましたよ、いつも。その頃ね、今はもうやってないと思いますけど。そういうインチキがバレかけてね、僕みたいなのがいてこう言いますから。ね、日本は言論の自由ありますからね。だから、間違いを長く続けるってことはちょっと無理なんですよ。で、高圧剤っていうのはですね、厚生労働省、これも、状況証拠から厚生労働省の役人が金をもらってんに間違いないですよ。だってそれ以外に、あれがないじゃないですか。まあ、インセンティブ、では英語使う。要するに、それ以外はですね、厚生労働省は血圧の基準を決める根拠がないじゃないですか、このグラフで。ね？いや、このグラフばかりじゃないですよ。だけど僕それをやっぱり確認しようと思いまして、名古屋近辺のお医者さん。僕は非常に印象的なのは熊本のお医者さん。これは僕がなんか医師会館のこけら落とし、なんかビルができましたね、立派なビルが。これで呼ばれまして、行けまして。そしてまあ講演者ですからね。一応夕食があったんですよ。その夕食で、非常に立派な話で、僕もまあ、親戚とかそういうのいっぱい医者がいますから、お医者さんと話はできるんですね。それで、まあ、聞いたわけですね。まあ、どうも私が勉強してみると、血圧と寿命に関係がないけど、高血圧、高血圧って言ってて、あの頃150とか140でね、もう高血圧だって騒いでたんですよ。今でも140、150で高血圧だ心配してる人いますよ。医者がそう言うから。先生、その人はね、本当にベテランの内科の、まあその熊本医師会のトップの方の人でしたからね。それはやっぱり、見識もあったんでしょう。で、僕は別に全然フラットですからね。利権とかそれはありませんから。嘘もつかないし。それで、聞いたんですよ。ちょうど隣におられたんで。先生どうですかね。だけど僕は医者じゃないんで、先生は長い内科のご経験から、僕がデータを見るとどうも血圧は寿命とか健康に関係ないというふうに思いますけども、これはまあ素人考えなんで、まあ先生の長い、ご経験で、と、まあ学識で教えていただきたいとこう言ったんですね。その時僕は医師会に呼ばれて東京から熊本に行ったわけですから、それで記念講演をしたわけですからね。だから相手もちゃんと答えてくれたと思うんですよ、僕ね。したらその先生はね、そうですね。私は180以上で血圧の病気が疑われるときは注意しますと。それ以下の場合は別に特別に血圧の病気になってるという兆候がなければ血圧は別に正常だと考えてますと。こう言われましたよ。で、本当にそれは落ち着いた声でちゃんと僕にね、 答えられました。僕もかなりフォーマルな席ですから、きちっとフォーマルにお聞きしました。そういうことが何回もありました。まあ、名古屋も名古屋の中とか、岡崎とか、岐阜とか、そこら辺のお医者さんよく会いましたんでね。私は会うごとにちゃんと聞いてました。そしたら、みんなそう言われるんですよ。その後に後で示しますけど、血圧っていうのはですね、だいたい120から170ぐらいまでは、健康な人が測定するとそうなるんですね。これを後でコレステロールか高血圧でデータ示しますけども、人間ドック学会だったか人間ドック協会だったかあるんですね。そこにまあ我々サラリーマンとかその行って、人間ドックにかかって血圧測ったりするでしょ。で、人間ドック協会か人間ドック学会がね、ある時に、だいたい僕の記憶ではあれ、2010年ぐらいですね。だから今から15年ぐらい前にですね、データを発表したんですよ。どういうデータかって言うとですね、その時、検体中間は測定した人が150万人、血圧も含めて健康状態を人間ドックに入って、まあ、2日か3日ね、そして健康を調査した人が150万人だった。そのうち100分の1、100人に1人ぐらいは、どっから見ても健康というふうに言えるらしいんですね。それはまあ日本人ですから、100人のうちに1人か10人ぐらいは病気であっても、100人が100人全部病気だってことはありませんからね。不健康だとか苦しいとか。だから100人のうちで、100人のうち1人だけはどう見ても健康という人を選びましたと。日本ドック学会がデータを発表したんですよ。人間ドックには測定した分、普通人間ドックってのは病気の人がかかるんじゃなくて、もう規則的に健康保険組合とかそういうのがちゃんとやらせてるんですね。100人に1人は健康だと。これをどこから見ても健康と言ってみましょうというふうに書いてありましたかね、そこに。どこから見ても健康な人、1万5000人を選びました。150万人全員ね。そのうち100分の1、どこから見ても健康だと。まあ、とにかく、全然病気もしたことない、明るくてね、張り切って仕事されてると。そういう人を1万5000人選びました。その血圧とかコレステロールとかそういう、まあ、分布って言うんですけど、こうずっとね、したらね、どこから見ても健康っていうのが、血圧110ぐらいから170ぐらいまでおられるんですよ。で、いわゆる厚生労働省が、例えば150とか、なんか1000を聞きましてね、それ以上は高血圧で治療が必要だ。それ以下は必要ない。それをだんだんこう160から150、140。130まで下げようとしたんだけど、ここ失敗しましたけどね。下げていったわけです。それは何を言ってるかって。健康の基準じゃないんです。平均なんですよ。日本国民の平均なんですよ。日本国民のどこから見ても健康な人の平均なんです。平均が140とか150なんです。それで、国民に向かっても NHK なんかもう繰り返しお塩を食べちゃいけないとかいろいろ言ってね。これまち嘘ですよ。嘘だけど、そう言って、血圧を少しずつ下げてきたわけですよ。で、血圧を無理やり下げてきたんです。不健康ですよね。従来の日本人じゃない血圧まで持ってくるわけですよ。まず NHK が。厚生労働省がその後ろにいるんですよ。その後ろに高血圧学会の先生方がいるわけです。で、高血圧学会の先生の後ろに、高圧剤、血圧を下げる薬の製薬会社がいるんです。製薬会社の従業員が、研究者が、その高血圧学会の先生の研究室に入るんです。それで研究をしながら、とにかく先生血圧下げるにしてくださいよって運動して論文も書くんです。インチキ論文がありましてね。一方か二方か、これは非難されまして。虚偽論文を書いてね。血圧低い方がいいと。それを種に高血圧学会の人は学会で威張るんですよ。大先生になるんです。それで医療も高くなるんです。で、厚生労働省もなんか金でもらってるんでしょうね。国民から税金をもらって生活してるんですよ。厚生労働省の役人っていうのは。だけど、プラスアルファを製薬会社からなんかしないともらうんですよ。もらわなかったら、わざわざ国民を不健康にすることなんかしないじゃないですか。はっきりしてますよね。だから、もらってるって言ったら、武田は証拠があるかって言ったら、よく言われるんですけど、僕その人に言うんですよ。じゃあ、どうして自分に給料をくれてる国民を病気にするようなことをその人したんですかと。あなたはそういう理由を僕に言ってくれんだったら僕、理由変えますよ、と。だけど、全然、その、厚生労働省の役人がね、150、140、140、130っていう血圧を下げる理由がないじゃないですか。国民わざわざ不健康に住んでる。 厚生労働省の役人って国民を不健康にするために国民から給料をもらってるんですかね。税金ですからね。ということで、まあもう20分も過ぎましたので、もうお分かりになったと思うんですよ。これほどはっきりした嘘を NHK はついて絶対に訂正しないんです。これはこの前ね、マスコミの方と話したんですよ。なんで訂正しないんですか？ね？いやいや、マスコミってのは絶対訂正しません。一回放送したことはまあ正しいと。もう人が死んだろうとなんだろうと、そんな自分に給料をくれてる国民が死んだって、それがなんだっていう考えなんですって。マスコミを退職した人が僕に言って。そうな、本当にそうなんです。ちょっと皆さん考えられないでしょ？日本人で誠実で嘘つかない人たちが厚生労働省にいるわけですよ。その人たちは国民から給料をもらってるんですよ。で、この血圧を下げるのが別に何の関係もないってことも知ってるんです。それを言うんですよ。で、NHK がそれに乗って、これは視聴率が上がるとか、NHK の役割を果たすようになるって言ってやるんですよ。日本人ってどこまでダメになったんですかね。そういう感じがします。まあ、グラフが読める人はぜひね、よくこのグラフを見て、我々の住んでいる日本っていうのが、どんなに汚れてるのか、嘘平気なのか、これは参政党ばかりじゃないんです、実は。もうほとんどね、そういうところ国会議員とか官庁の何割だか知りませんが、自分が給料をもらってる人を裏切って、国民ですね、裏切って、その人たちを病気にさせるのが全く平気なんです。まあ、このグラフを見てショックを受けない人っていないでしょうね。僕なんかこれ見てもうびっくりしましたよ。それで、もちろんこのグラフ一個じゃないですよ。いろんなグラフを見たら、みんなインチキなグラフが出てるじゃないですか。びっくりしましたね。いやー、日本がこんなになっちゃったなーと、僕は本当思いましたね。それで僕も政治を少しやって、直さなきゃいけないと思ったら、そこがまた嘘だったっていう。もう20にも30にも打撃受けましたけどね。へこたれません。私は日本に恩がありますから。日本人を裏切ったり、日本がダメになることには、絶対に加担しません。もし反論があるんだったら、いくらでも反論してください。と思います。